おはようございます皆さん。
It's getting colder and colder, isn't it?
日に日に寒くなってまいりますね。
Yeah, coming from a tropical country, I always suffer around this time of the year.
この熱帯のね、気候のマレーシアから参りましたので、なんていうか、すごくこの寒さっていうのはすごくきついですね。
Yeah, I realize just how, for instance, my skin gets really dry, so my skin has been peeling.
肌がこうカピカピになって、こうなんか むけちゃうんですか？むけちゃいます。
Yeah, so I hope all of you, please be careful during this time of the winter.
皆さんね、この時期はとても寒いので、いろんなことに気をつけてくださいね。
Okay, let me begin this morning.
それでは始めたいと思います。
Among English-speaking Christians, there is a phrase called mountaintop experience.
直訳するとですね、山の上での体験というこの英語の言い回しがあるんですね。
It means a memorable and high moment in a person's spiritual life.
それは霊的な観点からの人生の中で忘れられない神との交流した瞬間を意味するんです。
Usually, it's an event that causes you to feel unusually close to God.
普通はこれ以上なく神に近づいたと感じた出来事とか、
or receive a significant insight from God.
大事なビジョンを神からいただいたことなどを言います。
Today's passage in Mark chapter 9 is about a mountaintop experience for three of Jesus' closest disciples, Peter, James, and John.
今日のマルコ9章の箇所にはですね、イエスに近しい3人の弟子、ペテロ、ヤコブ、ヨハネが山の上で驚くような神々しい体験をしたことが書かれています。
They had already seen amazing miracles, but what they see here is another level.
驚くような奇跡を彼らはすでに見ていたんですが、ここで目にした光景は別次元のものでした。
Besides thinking about this event through their eyes, I want us to think about the question, why doesn't God let us have more mountaintop experiences or see more miracles?
彼らの目を通してこの出来事を考えたいと思います。また驚くような体験や奇跡をなぜ神は私たちにもっと経験させないのかという点についても考えたいと思います。
That's great.
まず祈りましょう。
Heavenly Father, we thank you for your word this morning.
天の父なる神様、今日もあなたの御言葉が与えられることをありがとうございます。
Pray, Lord, that you give us ears to hear, and also, pure heart to receive your word this morning.
私たちがどうぞあなたの御言葉をしっかり聞く耳を与えください。また、すぐな心であなたの御言葉を受け取ることができますように。
I pray, Lord, that the words of my mouth and the meditations of my heart may be pleasing to you this morning.
私の口から出る言葉、そして身思いがあなたの御前に喜ばれますように。
I pray this in Jesus' name.
イエス様の名前によってお祈りします。
Amen. Amen.Our passage today is from Mark chapter 9, from verses 1 to 13.
今日の聖書箇所はマルコの福音書9章1節から13節です。マルコの福音書9章1節から13節です。
Okay, so Mark chapter 9, from verses 1 to 13. I would like for us to stand for the reading of the word.
はい、御言葉に敬意を表すために皆さんすみません、立てる方は立っていただけますでしょうか。
Yeah, so for today, I'll have Asuko-san read only in Japanese.
今日は、時間かけて私、私が日本語でだけで読みます。はい、じゃあ読みますね。読みます。マルコの福音書9章1節から13節、イエスは彼らに言われた。まことにあなた方に告げます。ここに立っている人々の中には、神の国が力を持って到来しているのを見るまでは、決して死を味わわない者がいます。それから6日経って、イエスはペテロとヤコブとヨハネだけを連れて、高い山に導いていかれた。そして彼らの目の前で、見姿が変わった。その御衣は非常に白く光り、 世のサダシアではとてもできないほどの白さであった。またエリアがモーセと共に現れ、彼らはイエスと語り合っていた。するとペテロが、口出ししてイエスに言った。先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。私たちが幕屋を3つ作ります。あなたのために1つ、モーセのために1つ、エリアのために1つ。実のところペテロは言うべきことがわからなかったのである。彼らは恐怖に打たれたのであった。その時雲が湧き起こってその人々を覆い、雲の中から、これは私の愛する子である、彼の言うことを聞きなさいという声がした。彼らが急いで辺りを見回すと、自分たちと一緒にいるのはイエスだけで、そこにはもはや誰も見えなかった。さて山を降りながらイエスは彼らに、人の子が死人の中からよみがえる時までは今見たことを誰にも話してはならないと特に命じられた。そこで彼らはそのお言葉を心に固く留め、死人の中からよみがえると言われたことはどういう意味かを論じ合った。彼らはイエスに尋ねていった。律法学者たちはまずエリアが来るはずだと言っていますが、それはなぜでしょうか。イエスは言われた。エリアがまず来て全てのことを立て直します。では人の子について多くの苦しみを受け蔑まれると書いてあるのはどうしてなのですか。しかし、あなた方に告げます、エリアはもう来たのです。そして人々は彼について書いてある通りに好き勝手なことを彼にしたのです。
Alright, may the Lord add His richest blessings to the reading of His word.
どうぞこの、彼の、イエス様のじゃなくて聖書の御言葉の中に、豊かな祝福がありますように、皆さんどうぞお座りください。
Six days before this mountaintop experience, Jesus was telling them that He would be killed.But then be raised back to life, and this is in Mark chapter 8.
イエスは山の上での出来事の6日前に自分は殺されてしまうけれども復活すると弟子たちに言いました。マルコの8章にそれが書かれています。
This whole conversation had revolved around Jesus's identity.
この会話はすべてイエスがどなたなのかということにつながっています。
Jesus had asked his disciples, "Who do you?" Say I am.
イエスは弟子たちに尋ねて言いました。あなた方は私を誰だと言いますか。
The conversation ended with Jesus saying, He will one day return in His Father's glory with the holy angels.
イエスはこの会話の最後に、いつか父の栄光を帯びて聖なる御使いたちと共に来ると言いました。
Now, on that mountain, Peter, James, and John were given a small glimpse of that future glory.
山の上ではペテロとヤコブ、ヨハネがその未来の栄光を少しだけ目にする機会を与えられました。
In English, this story is called the Transfiguration.
この箇所はですね、イエスの変容を変わる容態、変容とか変貌とか呼ばれるところでですね。
The disciples saw a bright light, a cloud, and they heard a voice.
弟子たちは輝く光や雲を見て声を聞きました。
They also saw Moses and Elijah, who were prophets several centuries before Jesus.
そして弟子たちより何百年も前に生きていた旧約聖書に登場するモーセやエリアも彼らは見ました。
At the time, the disciples were shocked and frightened.
その時はその弟子たちは衝撃を受けて恐れをののきました。
But later, after they had time to think about this event, they may have recalled Old Testament stories where God's presence was shown through a bright light and a cloud.
でも後になってこの出来事について考える時間ができたときに彼らは思い出したかもしれません。 旧約聖書の中で輝く光や雲の中で神の御臨在が示されたこと。
So here are examples、from Exodus, Daniel, and the Psalms. For the sake of time, I won't go into details. I'm just showing this to name a few examples.
ここにお見せしてますけれども、これは出エジプトやその出エジプト記やダニエル書詩編などにその光、雲、声が書かれた箇所をこれ表してますね。消えちゃった。はい。はい。で、時間の都合でその詳しくは語りませんけれども。
Not only did the disciples see a light, they also saw a cloud covering them.
弟子たちは光だけではなくて周りを覆う雲も見ました。
Later, they may have recalled how God showed His presence through a cloud in the Old Testament stories like Exodus and 1 Kings.
旧約聖書の出エジプト記や第一列王記で雲の中で神が御臨在を表したことを弟子たちは思い起こしたかもしれません。
And on top of that, the disciples heard a voice coming from the cloud.
さらに弟子たちはこれは私の愛する子、聞き従いなさいという声を雲の中から聞きました。
This is my son whom I love. Listen to him.
これは私の愛する子、彼の言うことを聞きなさい。
This is my son echoes the beginning of Mark's gospel where at Jesus' baptism there was a voice from heaven saying You are my son whom I love.
これは私の愛する子との天の声はマルコの福音書1章に、出てきますね。イエスの洗礼の際に天の声が響き渡ります。
The phrasing is also similar to Psalm 2, a song that many people consider to be a prophecy of the Messiah, the promised King of Israel.
この天の声と同じような表現が詩編2編にも出てきます。詩編2編はメシア予言、イスラエルの約束された王についての予言の詩だと考えられていました。
The voice also said, listen to him.
またその声は言いました。彼に聞き従いなさいと。
In Deuteronomy chapter 18, Moses once promised a future prophet. Deuteronomy 18:15.
申命記18章15節ではですね、モーセは将来の預言者について、約束しました。
Yeah, Deuteronomy 18:15.
申命記18章15節ではですね、
The Lord your God will raise up for you a prophet like me from among you, from your fellow Israelites.You must listen to him.
あなたの神、主はあなたのうちから、あなたの同胞の中から、私のような一人の預言者をあなたのために起こされる。彼に聞き従わなければならない。
All these signs, the light, the cloud, the voice, later impressed on the disciples that Jesus was indeed the divine Son of God.
光、雲、声。というこれらの印によって後で弟子たちはイエスが確かに聖なる神の御子であったと感じました。
Many years later, Peter wrote about the transfiguration in one of his letters.
何年も経ってからペテロはペテロの手紙第2ペテロの手紙でですね、イエスの見姿が変わったことについてこう書いています。
So in 2 Peter Chapter 1, verse 16 to 18, he writes this.
はい、ペテロの手紙第2ペテロの手紙の1章16節からですね。
For we did not follow cleverly devised stories when we told you about the coming of our Lord Jesus Christ in power, but we were eyewitnesses of his majesty. He received honor and glory from God the Father when the voice came to him from the majestic glory saying,This is my son whom I love. With him I am well pleased. We ourselves heard this voice that came from heaven when we were with him on the sacred mountain.
ペテロの手紙第2の1章16節から18節ですが、私たちはあなた方に 私たちの主イエス・キリストの力と来臨とお知らせましたが、それはうまく考え出した作り話に従ったのではありません。この私たちはキリストの意向の目撃者なのです。キリストが父なる神から誉れと栄光をお受けになったとき、厳かな栄光の神からこういう御声がかかりました。これは私の愛する子、私の喜ぶものである。私たちは聖なる山で主イエスと共にいたので、天からかかったこの御声を自分自身で聞いたのです。
Peter was recalling that day on the mountain.
ペテロは山で起こった日のことを思い出し、このように書き記しています。
By the way, what about the appearance of Moses and Elijah?
ところでモーセとエリアの登場についてはどうでしょうか。
They were two men that symbolized the Old Testament.
モーセとエリアは旧約聖書で象徴的な人物です。
Moses represents one half, which we call the law.
モーセは旧約聖書の律法を代表する人物で、
He was the first person to communicate God's laws to the people of Israel.
イスラエルの民に神の律法を最初に教えた人物ですね。
Elijah represents the other half of the Old Testament, which we call the prophets.
またエリアは旧約聖書の預言者を代表する人物です。
He was one of many prophets God sent to help the people of God Israel to return to the law and to give the people hope that God would restore a world that has gone wrong.
エリアは神が送った多くの預言者のうちの一人です。預言者たちはイスラエルの民に律法に立ち返りなさいと教え、間違ってしまった世界を神が立て直してくださると言って人々に希望を与えました。
Christians believe that Jesus is the fulfillment of the law and the prophets.
律法と預言者の完成がイエスであるとクリスチャンは信じています。
Mark's Gospel doesn't tell us what Jesus talked about with Moses and Elijah.
イエスがモーセやエリアについてどう教えたかについてはマルコの福音書には書かれていません。
But Luke's Gospel includes this detail.
でもルカの福音書には次のように詳しく書かれているんですね。
So Luke chapter 9 verse 31.
ルカの福音書9章31節。
Luke chapter 9 verse 31 says, They spoke about Jesus' departure, which he was about to bring to fulfillment at Jerusalem.
ルカの福音書9章31節、栄光のうちに現れてイエスがエルサレムで遂げようとしておられるご最後について一緒に話していたのである。
The word departure here is the Greek word for exodus.
このイエスがエルサレムで遂げようとしておられるご最後の最後という言葉はですね、英語では、departure、出ていくことを意味する言葉で、ギリシャ語では、exodus です。
So, exodus is the word that we use for the、second book of the Old Testament, Exodus, yeah? Exodus from Egypt.
はい、これは旧約聖書の出エジプト記。を表す言葉ですね、エクソダス。
So, in other words, Jesus was going to do something at Jerusalem similar to Moses' exodus from Egypt.
つまり、モーセによる出エジプトに似たことをイエスがエルサレムでなそうとしていたということです。
But Jesus' exodus was not to free people from physical slavery, rather from spiritual slavery to sin.Death and the devil.
しかしイエスのエクソダスは物理的に人々を奴隷から解放するのではなくて、罪そして死悪魔の奴隷から人々を霊的に解放することだったですね。
As they were leaving the mountain, the disciples had many questions.
イエスの見姿が変わったのを見て山を後にするとき、弟子たちはたくさんの疑問が思い浮かんでいました。
What did Jesus mean by saying that he will rise from the dead?
イエスが死からよみがえるとはどういう意味だろうか。
Perhaps they also wondered, why does he even need to suffer and die in the first place?
まずイエスが苦しんで死ななければならないってどういうことだろう。
They also asked, why do our scholars say that Elijah must come before the Messiah comes?
メシアが来る前にエリアが来るはずだと、律法学者は言っているが、それはなぜだろう。
JesusReplied in verse 13.
この質問に対してイエスは13節、マルコの福音書9章13節でこう答えています。
Elijah has come, and they have done to him everything they wished, just as it is written about him.
しかしあなた方に告げます。エリアはもう来たのです。そして人々は彼について書いてあるように好き勝手なことを彼にしたのです。
Jesus was speaking about his cousin, John the Baptist.
ここのエリアはイエスのいとこであるバプテスマのヨハネのことを意味しています。
John's mission as a prophet was to come ahead of Jesus and prepare the people's hearts to return to God.
バプテスマのヨハネの預言者としての使命はイエスに先立ってきて、その神のもとに立ち返りなさいと、人々の心を整えさせることでした。
John did that, and then he was killed by King Herod.
バプテスマのヨハネは、そのように実際にして、ヘロデ王に殺されてしまいました。
This foreshadowed Jesus' own suffering and death.
それはイエスご自身の苦しみと、そして死を暗示しています。
Jesus' victory and glory would only come after he suffered.
苦しみの後にのみ、イエスの勝利と栄光がもたらされるからです。
It was not easy for Peter, James, and John to embrace this plan.
ペテロ、ヤコブ、ヨハネにとって、このイエスの受難の計画を簡単に喜び、受け入れることはできませんでした。
As human beings, we want to avoid pain as much as possible.
できるだけ苦しみは避けて通りたいというのが人間というものです。
We want to be on top of the mountain, not down in a dark valley.
深い谷底にいるよりも山の頂上にいたいものです。
You may wonder why God doesn't give us more mountaintop experiences.
神はなぜ3人の弟子たちのがその山の上で経験したようなドラマチックな経験をもっと私たちにさせてくれないのでしょうか。
Why is so much of the Christian life so ordinary?
なぜクリスチャンライフの大半は変わり映えしないものなのでしょうか。
Why doesn't God show us His presence more clearly and more often?
なぜ神は神のご臨在をもっとはっきりと、そしてもっと頻繁に見せてはくれないのでしょうか。
And if he were to show more miracles, surely that would help people, more people to believe in Jesus, right?
もしもっと、奇跡を見ることができたら、もっと多くの人がイエスを信じますよね、きっと。
So why does God give these special experiences to only some people, such as these three disciples, instead of all of Jesus' disciples?
神がこの特別な出来事をたった数人にしか経験させないのはなぜでしょうか。今日の聖書箇所においてはですね、イエスの弟子たち全員ではなくて、イエスの弟子たち全員ではなくて3人の弟子たちだけでしたよね。
In response to these questions, I have two thoughts to share.
これらの質問に答えるために2つの考えを述べたいと思います。
The first is this.
一つには、
While miracles and special moments of closeness with God are valuable, alone they cannot make us believe or keep our faith in God.
奇跡とか神との関係が近い特別な瞬間というのは価値あるものではありますが、それだけで神を信じ、そして信仰を保っていく、そういうことはできないということです。
For example, a friend of mineheard God speak to him in an audible voice, encouraging him to be baptized.
私の友人がですね、ある時こういう経験したんです。洗礼を受けなさいという神の御声を聞いたんです。
After he heard the voice, he just continued weeping uncontrollably.
その声を聞いて思わず彼は号泣してしまったそうなんですね。
So he was convinced it was God's voice.
それで彼はそのこの声っていうのは絶対に神様の御言葉だ、神様の御声だっていうふうに信じたんです。
And he also experienced a strong feeling of God's love for him.
友人はまた、神が本当に自分を愛し深くこう愛してくださっているという強い感じを経験したそうです。
Some of you perhaps may have had this sort of experience before.
皆さんの中にもね、こういうこの高揚したような神々しい体験した方いらっしゃるんじゃないかと思いますが、
Yeah, you come to church, you worship, and somehow as you worship, you just out of, you couldn't control it, and you just start crying, right?
なんか神様を礼拝しているときに、なんかわからないけども涙が溢れてしまったなんていうね経験をした方いらっしゃいますかね。
Yeah, and you feel this strong, this warmth that just surrounds you, right?
なんかこう温かいこう何かが自分をこう覆っているようなそういう感覚。
Yeah, so some people may get the privilege, right, to experience this.
まあ、皆さんの中にはね、そういうその力、何かその感じ取る特権みたいなものを与えられている方いらっしゃると思います。
But this kind of experience cannot keep us from following Jesus.
でも、そういった特別な、感覚とか経験、は、そのイエス様を、信じる。従い続けるということにはその不十分です。
Right, so coming back to the story, my friend, right? So after some time after his baptism, he actually left the church and became distant from his Christian friends.
その友人のことですけれども、その受洗して、しばらくした時ですね、彼は教会を去ってしまったんです。
Yeah.I'm not completely sure why, but I suspect that one reason was because he chose to be in a serious relationship with a non-Christian who didn't really support his faith.
まあ理由ははっきりわからないんですけれども、その私の友人の信仰をあまりよく思わない、ノンクリスチャンの恋人との交際を選んだことが理由の一つだったのではないかなと思っています。
Right, Jesus in his parable of the seed, right, said that some seeds will fall on this kind of soil, this kind of soil, or that kind of soil, right?
例え話の中にね、いろんなこう土が何種類か、3種類ぐらいですか、ありまして、それでこの種がこうどのように成長するかっていう例え話、皆さん覚えてらっしゃいますか？
Right, so some seeds, they fall on thorns, right?They grow up very fast, and then the thorns choke the seed, and then they are not fruitful.
土の種類があってすごく早く育つ種もあれば、なんかこう、うまく成長できない種もある。
ね、
トゲがあってね、こう成長できないのもありましたよね。
Right, so we have to be careful, because the experience we have, right, they don't.They cannot make us grow to be fruitful.
ですからこの特別な体験、というのはその私たちの信仰を、特別な体験というのとその私たちの信仰を成長させるものっていうのは必ずしもつながっていないということですね。
Right? Well, it's good. We can experience. Let's praise God if we do experience these kind of things. But they are not everything in the Christian life.
そういう経験をするのは素晴らしいことですけれどもそれだけがその信仰を成長させるものではないということです、
right. Jesus
イエスご自身がこの奇跡に対して疑問を呈している聖書箇所があります、
right. Why doesn't God, perform more miracles, right?
なぜ、イエスはもっともっと奇跡を私たちに見せないのかという質問に対してですね
Right, so in Luke chapter 16, Jesus told a story we call Lazarus and the rich man.
ルカの16章でイエスはラザロと金持ちの男の話をしています。ルカの16章ですね。
So after the rich man died, in the afterlife, he found himself in a place of torment, separated from the people of God.
ある金持ちの男が死んで死後の黄泉の世界で神の民とは離れた、まあ、熱い炎が燃え盛る場所で苦しんでいました。
So he begged.
それで その金持ちの男は懇願しました。
Please send Lazarus to my family, for I have five brothers. Let Lazarus warn them so that they will not also come to this place of torment. If someone from the dead goes to them, they will repent.
すでに死んで神の国にいた貧しかったラザロを私の家族のもとに送ってください。私には兄弟が5人います。兄弟までがこんな苦しい場所に来ることがないようにラザロを送って警告させてください。死んだ者が生き返って警告したら兄弟たちは悔い改めるでしょうと。
Sadly the rich man was told, if your brothers do not listen to Moses and the prophets, they will not be convinced even if someone rises from the dead.
しかし残念ながら金持ちの男はこう言われたんです。たとえ誰かが死人の中から蘇っても兄弟たちがモーセと預言者に耳を傾けないなら聞き入れはしないでしょうと。
In the Bible itself, we see examples of people who witness miracles, but they still did not believe God's words.
聖書の話の中でも奇跡は目にしたにもかかわらず神の御言葉を信じなかった人々のことが書かれています。
Or perhaps they believed at first, but that faith was only temporary.
また最初は信じるけれどもすぐにやめてしまう人のことも書かれてあります。
Just look at the disciples.
イエスの弟子たちを見てみましょう。
Many of them, for example, in John chapter 6, right? They stopped believing in Jesus because some of his words were difficult to accept.
ヨハネ6章ではですね、イエスの御言葉が受け入れがたかったことから弟子たちの多くがイエスに従うことをやめてしまいましたね。
Even his closest, most faithful disciples,They ran away when the soldiers came to arrest Jesus.
イエスに近しかった信仰深い弟子たちでさえ、兵士がイエスを捕らえに来ると、ほとんどが逃げ出してしまいました。
Faith is both a choice and a gift.
信仰は選ぶ、選択であり、贈り物ではないでしょうか。
Faith is something we choose using God's free will that He has given to us.
信仰は神が与えてくださった自由な意志によって自分で選び取るものです。
At the same time, faith is also a gift, something that we must be given rather than earn or manufactured by ourselves.
同時に信仰は自分で獲得するとか自分で作り出すものではなくて与えられるもの、贈り物です。
It's a paradox. Faith is both a choice and a gift.
逆説的ではありますけれども、信仰は選び取るものであり、そして贈り物なのです。
So what can we do to choose faith?
信仰を選択するために私たちはどうしたらいいでしょうか?
Right, so belief in God is not just a one-time event or a one-time decision.
神を信じることは一時の出来事とか、一時の決断によるものではありません。
Yeah, so believing a Christian isn't just to say, Oh, I believe in this, I believe in this, I believe in this.
信仰を持つ、クリスチャンとしての信仰を持つことは、これを信じて、これを信じて、これをチェックしていくっていうようなことじゃないですよね。
Right, it's a decision we have to make again and again and again.
何度も何度もこう選び取っていく、そういうものですよね。
Well, for example, we choose faith when we practice the disciplines of regular Bible reading, prayer, worship, fellowship with other Christians, and service.
例えば定期的に聖書を読むこと、また祈り、礼拝、クリスチャン同士の交わりとか奉仕などこの霊的なこの訓練、鍛錬をすることで信仰を選び取っていると思います。
This leads me to my second thought. Mountaintop experiences like miracles and emotional highs, they cannot replace these spiritual disciplines.
神がなぜ特別な体験を多く与えないのか。二つ目の理由は奇跡とか気分の高揚などの特別な体験が霊的な鍛錬にとって変わることはできないからです。
Special encounters with God are an exception rather than the norm.
神との特別な出会いはよくあることではなくて本当に稀な出来事です。
Peter, James, and John eventually had to come down from the mountain and return to their ordinary lives.
ペテロ、ヤコブ、ヨハネは山から下って、結局はいつもの日常に戻らなくてはいけませんでした。
And if you think about it, okay, the disciples, the percentage of what they use their time for, okay? Yeah, so think about it, the disciples, what do they do in terms of the percentage of the activities that they do?
In the percentage of...どれくらいの割合でその奇跡を体験するのか。あ、どれくらいの割合でその弟子たちは奇跡を体験できるのか。そして日常的な日常的な他のことをしているか。
So this mountaintop experience is perhaps only just like 2%.Of their total experience with Jesus.
その弟子たちの全部の経験を 100% としたら、この山の上での体験というのはきっと 2% というようなほんのちょっとのわずかなものです。
The 98% was right. What did they do?
他の 98% の行動というのは何してるんですか？
The disciples spend time with Jesus. They spend time praying with Jesus. They spend time serving with Jesus. They spend time serving with Jesus, right?
その 98% 弟子たちは礼拝をして、聖書を読んだり、その奉仕をしたり、ということですね。そういうことに時間を使ってますよね。
そしてイエス様と時間を過ごしたんですよ。
はい。
Yeah. So.And for us, right, as we look back into church history,
教会の歴史を見ると
so there are many well-known Christians who had amazing experiences with God, right? They see visions of God or feelings of ecstasy.
有名なクリスチャンには神との交わりの中でビジョンが与えられたり、恍惚状態になったり、驚くような神々しい経験をした人もいます。
But when you examine their lives, right, their daily lives, right, you see that their faith was anchored not in these special moments, but in mundane disciplines like prayer.
でもよくそのしっかり調べてみると、彼らの信仰を支えたものはそういう特別な瞬間ではなくて、祈りのような平凡な鍛錬だったんです。
Right? They were people who prayed.A lot to spend a lot of time in prayer, and people who spend a lot of time reading their Bibles.
祈りや聖書を読むこと、そういうことを通して神とこう過ごす時間がとても多かったということです。
Right. So I want to introduce you to this Christian saint from the 3rd century.
3世紀に生まれたエジプト の聖アントニウスという方を紹介したいと思いますね。
Yeah, so often many people who think about Christianity, they think of Christianity as a white religion, right?
白人の宗教、キリスト教が白人の宗教だというふうにこのイメージがね、ある方もいると思うんですけども。
But actually, most of Yeah, the ancient Christians were not white people. For example, Saint Anthony, he's an African.
でも歴史を見ると、昔のそのクリスチャン、古代のクリスチャンは白人だけじゃなくてこういう何ですか？
アフリカ。
アフリカ。この方はアフリカですね。
Yeah, African. Yeah. So Saint Anthony of Egypt, he is known to be one of the fathers of Christian monasticism.
聖アンソニーはですね、キリスト教の修道院生活の父として有名なんです。
Well, initially, he lived in solitude in the desert, like an ascetic, focusing his entire life on prayer.
最初はその聖アンソニーは修行僧のように世間から離れてこの砂漠のようなところでその全人生を祈りに捧げていました。
He was given visions of God and of heaven, and he even had this sort of battles, like almost physical battles with demonic forces.
そのうちその神、天、そして悪魔の力とこの実の戦いとかね、神のビジョンが与えられたり実際にこと戦ったりとか、そういう経験もしたそうです。
But eventually, God let him out of isolation to form Christian communities.
でも最後には彼は神は彼をその孤独な修行から外の世界に使わしてクリスチャンのコミュニティを作らせました。
He taught people how to pray. He taught people how to serve.
祈りをどうしたらいいのか、そしてどういうふうに神に使えたらいいのかをその聖アンソニーは人々に伝えたんです。
Right. So in monastic communities like the ones Saint Anthony founded, the members focus on practices I mentioned.
でこの、修道院生活をどのように過ごすかで、聖アンソニーは聖書を読んだり祈ったりこの礼拝をどうするか交わりそして奉仕、などそういったこの霊的な鍛錬のことを伝えたんですね、
right. Through Bible reading, prayer, worship, community and service、right? These are ways in which we as Christians can grow closer to God and maintain that relationship
聖書を読む祈り礼拝交わり奉仕こういったことを通して神との関係をさらに含めてそれを維持していきます
It's like our health.
それは私たちの健康と似たところがあると思います
Sometimes we get inspired to start exercising and eat more healthily.
運動をしようとか健康な食生活をしようとか急に思い立つことってありますよね
Especially now that it's the start of the new year I know many people are making the goal to Yeah, I want to lose weight or I want to get more healthy, right?
まあこう新年を迎えてですね、体重を減らしたいとか、なんだっけ、健康な食生活をしたいとか目標をね立てますよね
But we all know that the inspiration dies out unless we have a good system of keeping theGood habits going.
でも、もし良い習慣をキープできる良いシステムがないと、その思いつきはどこかに行ってしまいます。
Likewise, the Christian faith cannot be sustained by moments of inspiration.
同じように、クリスチャンの信仰もただ、ひとときの思いつきだけでは維持できません。
We need certain habits to help us to keep going.
信仰を継続させる習慣が必要です。
So are you...Daily praying? Are you daily reading the Bible? Are you spending time with other Christians? These are questions we need to ask ourselves.
日々祈っているか、日々、クリスチャンと交わっているか、そういったことを皆さん自分で問いかけてみることっていうのが大切だと思います。
Right?If you need to know how to read the Bible, there are some like, information in the front there by the Genkan, you know. It's like, how to read the Bible and certain things, you know. The one behind Konishi-san.
So we
have resources on how to read the Bible. If you don't know how to read the Bible, it's all there.
ですからこの玄関のところにね、いろんなこの役立つ聖書をどうやって読んでいくか、祈りはどうやっていくか、そういう役立つものがね、情報がありますので、そういうのを役立ててほしいですね。
So please check it out, okay? Yeah. So let me end by saying God works in each of our lives differently.
最後まとめますが神は私たち一人一人の人生にそれぞれの形で働いてくださいます
Whether you experience him in a dramatic way or not he will provide you what you need
ドラマチックに神を経験したかどうかに関係なく神は私たちそれぞれに必要なものを与えてくださいます
The transfiguration was a special glimpse of God given to three of his disciples
イエスの見姿が変わった光景は3人の弟子に神から特別に与えられたものでした。
It helped them realize even more that Jesus was the Son of God who came to bring freedom from sin and from death.
3人の弟子がそのイエスの変容を見ることで、イエスが罪と死からの解放をもたらすために来た神の御子であること、これがさらによく理解できたことでしょう。
How wonderful if we could have more experiences like this.
私たちがこのような経験ができたら、なんと素晴らしいことでしょうか。
But mountaintop experiences, however helpful, are not what will sustain our faith in the long term.
でも、ドラマチックな神の体験は確かに助けにはなるでしょうが、信仰を長期的に継続させることはできません。
Rather, what sustains and grows us are practices like Bible reading, prayer, worship, fellowship with other Christians, and service.
私たちの信仰を継続的に成長させるものはむしろ聖書を読むことや祈り、礼拝、交わり、奉仕といったものです。
These practices are often ordinary and mundane.
こういう習慣は、まあ、平凡でありきたりです。
But even if they are not dramatic, they are still ways that we draw near to God and hear from Him.
ドラマチックではありませんが、こういう習慣によって私たちは日々神に近づいて、そして神の御声に耳を傾けていきましょう。
Let's pray.
最後にお祈りします。
O God, who on the holy mount revealed to chosen witnesses your well-beloved Son, wonderfully transfigured in raiment white and glistening.
神様、あなたは聖なる山で選ばれた者たちに愛する御子を目撃させ、それを明らかにされました。イエス様は素晴らしい栄光の姿に変わり、その衣は白く光り輝きました。
Mercifully grant that we, being delivered from the disquietude of this world, may by faith behold the King in his beauty.
不穏な世界から解放された私たちが、信仰によってその美しさのうちに王であるイエス様を見ることができるように憐れんでください。
We pray this in the name of Jesus, who with you, the Father and the Holy Spirit, lives and reigns, one God forever and ever.
神と聖霊とともに永遠に一つの神として生き、支配しておられるイエス様のお名前によってお祈りします。
Amen.